もう言いたいこと山ほどあるんですけれども、あのミスリードということではね、ちょっと資料について簡単な質問をします。先ほどあの死のタイムについて40億と、それから何ページですかね、40億と、もう一つあのこう累積、5ページですね、5ページの括弧4のあ、病院の40億の累積債務と市の支援括弧毎年10億円、長期貸付累積額26億円、括弧閉じるの限界ってありますよね。これは私は何回かの、出前講座や、それから自分が、調べた資料から見ると、26億円は、この書き方だったら、全部で76億円みたいに見えちゃうんですけれど、ミスリードされるんですけれども、この26億円は、40億円の中の26億円なんですよね。市として26億円が長期貸付累積額で、病院が14億円持っていると私は聞いていますので、この書き方はまずミスリードの、問題だと思います。これは後でまた言ってください。で、先ほど言われたアクセスの問題でちょっと追加します。先ほどどなたかが言われたこと、災害時のことで高いところに設備をちゃんとするから大丈夫っていうことが言われましたけれども、その施設自体が大丈夫であったとしても、そこのアクセスができなくなります。水没した時に建物に、まあ、その高い階にきちんと診療体制を取るにしても、その浸水された病院へのアクセス自体が、病院から脱出する、病院にアプローチする、それが水没したらできなくなると思います。それから2番目の運営に関わってですけれども、先ほど言われたように、指定管理制度で成功した事例はないんです。聞いたことないです。私も調べました。それから角田さんが言われるように20年とか長いスパンで見なくちゃいけないと言うんですけれども、それは長いスパンで見て結果が悪かったら誰がどのように責任を取るんでしょうか。今、大阪市の住吉病院が指定管理制度で混乱しています。ね、で私が思うのに、もう一つ不思議に思うのは、召喚期間は30年なんですよね。この地裁の召喚期間が30年、それでその指定病院との契約期間はとりあえず20年で、それは設備の見直しとかいろいろ見直さなくちゃいけないから20年に設定したんだというんですけれども、先ほどから民間力の活用ってこと言われてますよね。なんかすごく民間っていうことをなんかバラ色のような、民間の力はプラスで、で私立公立はマイナスっていうミスリードをしてると思うんですけれども、民間は当然赤字は出しません。黒字を求めると当然思うんですね。その時に私が考えるのは3つの方法です。人件費を落とす、から患者利用者の負担を増やす、それから不採算部門のその経営上まずい部分に関して経営の見直し、この3つの方法でしか黒字化はできないと思うんです。じゃあ先ほど作田市長が言われましたけれど、市は10億の毎年支出をしているというんですけれども、 2億5000は交付金から出てるんですね、今の段階でもね。だからこれもミスリードです。10億という書き方やめてください。7億5000市が出してるんですよね。7億5000が3億になるんですよね。だから4億5000不採算部門に対する、減額が生じるわけですよ。そしたらどのようにしてその指定管理病院は4億5000を生み出すんでしょう。今の市がやってるような不採算部門の運営を、私は先ほど言った3つの方法しかないと思います。そしたらそれはそこで働く人たちの負担であるとか、私たち住民患者の負担に返っていくんじゃないですか。そんな マジックはないと思います。それから20年間指定管理すると言うんですけれども、もしその指定管理したところが、まあ、いろいろ苦労しながらも20年間指定管理していただいたとして、この やり方は儲からないなと、じゃあもう20年経ったからやめましょうと、もしもなった時に A 病院が失敗したのに B 病院が引き受けますか？そんなことはないと思います。それから召喚期間が30年だったら 50% の召喚をどのような形態で考えられてますか？一時金じゃなくて年払い、月払いで返すんだったら20年間はその市が描いているより、もしすごく甘く見て20年間召喚はあったとして、残り10年間の召喚はどうなりますか？それから新しい病院の召喚が30年だったら、今川西病院は34年で老朽化って言ってるわけですよね。また30年経ったらまたの老朽化が来ます。そのあたりの問題はどう考えますか？それから今うちの体力がないとおっしゃいました。
だいぶ質問が重なっておりますので一旦切らせていただいて。
いっぱい疑問あるんですよ。
申し訳ない、初めは、言いました通り一人一
個
まで ということで、
はいはい、19億しかね、市の基金はないんです。そんな中で17億しかないって言っても、17億を負担する視力が市にはないんです。この計画を白紙撤回で、それからまずこのやり方がいいかどうかを住民としっかり相談した上で公募していただきたいと思います。公募が先っていうのは手順が違います。
私の方からお答えさせていただきます。利用者の負担増とかですねに結びつくんじゃないかというようなお話でございますが、診療報酬は一定決まっておりますので、医療行為についてのその負担が上がる上がらない、ということは基本的には考えにくい話である、私はそのように思っております。で、例えばベッド代個室料とかですね、そういった費用についてはこれは市の条例で定めていくことになりますので、指定管理者の方が勝手に決めれる話ではございません。そういったことをですね一つ一つ抑えていくこととしておるところでございます。それと指定期間、20年間、この期間に、要はもうそれはできないよというようなことになったら、もしくはその指定管理者の方がですね、もうこれはいいというような方になったらどうするんだというようなお話でございますが、この指摘はですね、改革プラン、私どもが改革プランを練っておる時から指定管理者制度のデメリットの部分であるというふうな認識は私どもしております。ただですね、それであるからこそですね、協定はしっかりと結んでいく必要がある。例えばこの指定管理料で失敗したところの中ではですね、指定管理料をほとんど払わない、できるだけ限り市の負担を全くなしにしたいというような思いが強くてですね、結果相手とその相手の経営とですね折り合わずにうまくいかなくなったというようなケース、それも私とも存じておりますが、そういったことにはならないように協定をしっかりと結んでいく必要があるのではないかなというふうに考えておるところでございます。20年で切ってる理由は今おっしゃっていただいた通りでございます。その時に大きな修繕、もしくはですね大規模な機器の入れ替え等が発生すると考えておりますので、そこで一旦切って、しっかりとした指定管理料の負担金ですね、指定管理者負担金、ここをしっかりと見つめ直していきたいと考えておるのが理由でございます。でその時に、経営がうまくいってるようでしたら、公募する必要があるのか非公募で行ったらいいのか、そういうことも私ども検討して決定してまいりたいと、このように考えております。それと、30年後のですね病院施設のこともご質問いただいておりますが、確かにおっしゃる通りです。また病院の老朽化の期限というか一定の目処ですね、それは39年でございます。39年たった段階ではですね、次の施設ということは当然考えていかなければならないというふうに思っております。ただその時にですね、その時にまた一からですね公立病院、その時の公立病院の役割はどうなのかというところを問いながら、 市としてどういった形を取るべきなのかという一からの議論をやっぱりすべきだというふうに考えてございます。場所についても考え直す必要があるのかもわかりません。その時はその時でしっかりした議論をやっぱりすべきであろうというふうに考えておるところでございます。
はい、
勝手に進めてきたというようなご議論はございますが、冒頭でご説明させていただきましたように、この公募はですね、6月議会においてですね、指定管理者のできる規定設置条例の改正をですね、議決いただいたところでございます。そういった手続きをしっかり踏んだ上でですね、私ども次の要は公募という形の準備を今進めているところでございます。私どもとしてはきっちりとした筋道を立てるつもりでございます。
はい、どっけなき、
はい、どうぞ。
どうやら統合について議会は了解したんですか？
私は素人的な質問になるかと思うんですが、一市民として市長さんにお尋ねしたいことがあるんです。この川西市を北海道の夕張市みたいに破綻団体にしたいんですか？この病院を今みたいに市民を無視してこちらの方に作るいうことは破綻への第一歩です。私が住んでいる多田グリーンハイツはあと3年ほど経てば1500人ほど人数が減るということを、なってるらしいですわ。それでどこの自治団体も少子高齢化でだんだん人口が減っていって、その対策に躍起になられてる折に今ある病院を ぜひなくてはならない病院をこちらの方に移すことはそれに拍車をかけてることなんですよ。そこを市長さんは、市のトップとしてこの川西市を豊かな市にしていく使命があるはずです。それを無視して病院をこちらの方に作ることは分かる、私はどうしても納得できません。これが素人的な考え方思いです。それと最後に、川西病院の方にお聞きしたいんですが、2週間ほど前読売新聞に載っておったんですが、川西病院は全体的には赤字ですけども来院数は前年度より6000人増えていると。この6000人増えている現状をどう考えか、赤字なのは人件費その他の経費で、プラスマイナスすれば赤字で、人がこの川西病院を頼りにしている人が増えている、6000人も増えているということを、そこをもっと言わんと、さっきから、老朽化や掘れないやん掘れないやん言うてるけども、6000人の患者さんをが増えてるいう現状をどう踏まえてるのか、そこを聞かせてください。